説教万事が益となる増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝こうしてご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。神の力と祝福が豊かに臨みますように、また皆様お一人お一人の今週の生活が神様によって豊かに導かれますように心から願っております。昨日の NHK チコちゃんに叱られる、ご覧になりました？はい、ありがとうございます。チコちゃんに叱られるに、教会員で写真家ジャーナリストで恵泉女学園大学で教鞭を取っておられる桃井一馬さんが出演しておられました。事前にお知らせできればよかったのですが、今からでも何でしたっけ、追っかけ配信、見逃し配信だ、はい、見逃し配信でご覧になれると思いますので、もしよろしければチコちゃんに叱られる、どうぞご覧になってください。どんなテーマで桃井さんが出ておられたのかといいますと、お題はですね、なぜ写真を撮るときに日本人はピースをするの、そういう題に答えておられました。で、スタジオにいらしたゲストの方々がいろいろそのことについて予想して当てるわけなんですけれども、その後に、桃井さんがこう出てこられて、なぜ日本では写真を撮るときにピースサインしますよね。よくいろんなときにじゃあピースって言ってこうやってやられると思うんですけれども、ピースをするのかっていうことについてお話をなさっておられました。せっかくですから、あんまり全部私がお話ししてしまいますと、皆様が見逃し配信でご覧になる楽しみを奪ってしまいますので、概略を少しご紹介したいと思うんですけれども、いろんな諸説あるようですが、第二次世界大戦の時にナチスドイツによって囲まれたその国のベルギーの首相がですね、この V、その国の言葉で勝利を表す V という言葉をこうやって、そして自由をという言葉も含めて、そしてこう表すようになられたのだそうです。ドイツへの圧力こうみんな分かってるぞということでね、こうやって示すというふうな、そういう使われ方もしたそうです。また、ドイツが無条件降伏をした後にイギリスのチャーチル首相が皆さんの前でこの V サインを披露されて、そういう形でこう平和を願う、自由を願う、そういうサインとして広がっていったのだそうですけれども、一番、皆さんによく知られる形で広まっていったのは、1969年アメリカニューヨークで、開催された、ウッドストックフェスティバルというところで、ジミ・ヘンドリックスという、ギタリストがいらっしゃいますが、その方が、V サインをしながらベトナム戦争を続ける国家に対して平和を取り戻すという、そういう意識でしたことによって非常に広くそれが広まったのだそうです。面白いんですけれども、日本でじゃあなぜこうピースってするようになったのかっていうとですね、井上順さんという俳優の方が、小型カメラのコマーシャルが何かで、それでこれをやり始められるようになって、それで日本では広まっていったということのようです。桃井さんによると、ピースサインはもともと反戦、戦争に反対する、自由と平和を求めるっていう、そういうものであったのが、ジミ・ヘンドリックスによって一気にこう広まっていき、また日本の中でもそうやって使われるようになったのだということを、私も知りませんでしたので、そこで学ばせていただきました。人が何かを求めるとき、訴えるとき、大声で説明をしたり主張するということもあると思います。選挙前はそのようなことも行われてまいりました。言葉の限りを尽くして理解を得ようとするということもあります。それは大勢の中で何かを訴えかけるとき、そして意思を統一しようとするときには非常に必要なことなのでしょう。先ほどのこのピースサインのように、言葉ではなくて体、手や指や、あるいはボディーランゲージと言われるようなもので、その姿勢が投げかけられたり訴えられるということもあるかもしれません。同時に、人には何かを伝えたい、訴えたいと思っても言葉にならない思いというものがあります。 それはうめきとなります。うめくという言葉を辞書などで調べますと、それは苦しくて声が出るような時、まだ言葉にはならないのだけれども、うーっとそういうふうにして声が出てしまう、それをうめきと言います。栗田隆子さんという方が、うめきから始まるという本を出版しておられます。新京出版社から出されているのですけれども、この栗田隆子さんという方は哲学を学ばれて、その後非正規雇用者として働きながら、貧困問題や女性に関わること、社会の枠組みが生み出す矛盾や課題に目を向けて声を上げ、文章や行動を通して活動しておられる方です。社会の狭間の中で声なき声として消されてしまうようなうめきというものがある。その歪みの中で本当は自分の声も聞いてほしい、自分はここにいて必死になって生きている、でもそのことに多くの人は気づかず、自分自身も何を訴えてよいのかまだわからない、言葉にならないような、そういう状態、それをうめきというわけですね。人は誰でもうめきというものを持っています。そしてこの栗田さんは、声なき声として消されてしまうような歪みや違和感を小さくすることも大きくすることもなく、当事者として悩み迷いながら言葉にして紡いでいらっしゃった。それが彼女にとっては祈りだと言われるんですね。祈りというのは、ある言葉を持って願われたり表現されたりするものです。定式もある場合があります。カトリック教会などはすべて式文で祈りが定められております。私たちのプロテスタント教会では、多くの場合自由祈祷によって自由な言葉が紡がれています。でも祈るということの前に、実は人は自分の心の中にうめきというもの、まだ言葉にはならないマグマのような痛みであったり、願いであったり、絶望であったり、そういうものを持っている。彼女はうめきから始まる、言葉にならないうめきを全身全霊をかけて神にすがる祈りだ、自分の感情のままにうめき、つぶやいた後に感じた静かに震え、そこからもたらされた安堵によって、私は初めて神の前で自分の感情に正直であること、自分で自分を騙さないこと、重みを知ったというふうに書いておられるんですね。神様の前でうめく、それは自分に正直に自分の感情をごまかさないことだ。正直であることは誰かを愛する前に必要で、そこからもたらされる不思議な安堵、それが神から愛されるという経験なのではないか、そういうふうに書いておられます。それは苦しみに向き合い、自分を顧み、言葉では説明できないうめきに祈りを通して向き合う、そういう姿勢でもあるのだろうと思います。新約聖書においてうめきということをとても大切に考えたのは、今朝ご一緒に読みましたローマの信徒への手紙を書きましたパウロです。パウロは先ほどご一緒に読みましたこのローマの信徒への手紙8章において、続けてうめく、うめきという言葉を書いているのです。一つの民族にとどまらず、あるいは人間にとどまらない、もっと自然界も世界も作られたものすべてがうめいている、そう書かれています。このローマの信徒への手紙8章18節以下、この文章はもともと私たちは知っていますという言葉で始まっているんですね。私たちという言葉が語られるとき、私はとても敏感になります。あなたが使っている私たちというのは誰と誰のことですか、誰を指して私たちと言っているのですか、ということに敏感になります。パウロがここで私たちと言っているのは、神様によって招かれ、救われて、 そして神の民とされている、そういう人たち、私たちのことです。私たちは知っている、何を知っているのでしょうか。被造物全体が、8章22節、被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっているということを私たちは知っていると、そう書いているんです。神に救われまた愛されているものというのはどういう存在なのか、パウロはここで一つ語っているのは、共にうめくものだということです。うめきを聞くことができるということです。共にこのうめき声に耳を傾けて共にすることができる。私たちは大抵の場合、知っているというのは知識のことを言うと思います。何か知識を持っている、学んでいる、得している、知識、学識があるというような場合、その知識というのはむしろ人の苦しみを耳に人の苦しみに耳を傾けるというような心を鈍くさせるようなことさえあるかもしれません。人の愚かさ、苦しさ、原因が見えてくることがある。そうです、知識によってさまざまに分析をして、そうすると、あ、これが原因だろう、なんでこんなバカなことをやってしまったんだ、なんて愚かなんだ、そういうことが見えてくることがあるかもしれません。解説できるかもしれません。評論できるかもしれません。けれども、そこに共にうめく心があるでしょうか。信仰がある、聖書のことを知っているけれども、それがうめく声に耳を傾けることになっているだろうか。イエス・キリストが地上でユダヤ教指導者の人たち、宗教者たちに問われたのはそのことだったと思う。あなたたちは聖書の知識を持っている、それについて語ることができる、それを守ろうとしている。けれども、そこで本当にその社会の中で埋めかざるを得ない人たちの声を聞こうとしているのか。その中で最も厳格に教えを実行しようとしていた一人がパウロでした。このローマの信徒への手紙を書いた人です。ファリサイ派と呼ばれた、聖書を学び厳格に守ろうとしていた、その派で育ったのがパウロです。そのパウロがイエス・キリストと出会って一番変わったこと、それは何だったのか。まさしくその点においてです。自分の心が柔らかくなって、共にうめく、うめきを共にするということが起こっていく。私たちと呼ばれる共同体はそういうところなんだ。あなたのことは分かります。これが原因ですね。こうすればうまくいきますよ。そうやって自分と切り離してしまったようにして、評論することじゃない。その人がどうしようもなく抱えているものをうめきながら、そうやって祈って、なんとかそれに持ちこたえられるようにして。それが教会共同体のあり方じゃないか。パウロはここで、私たちは知っていますという言い方で語ろうとしているのです。本日は教会で交流部の礼拝が行われます。礼拝の後、お食事を共にしながら皆さんと交わりをしましょうという。コロナで私たちは交わりの機会を失ってしまいました。けれども新たに、今もまた感染が広がっていく状況がありますけれども、属性にかかわらず、若くてもあるいは弱いを重ねていらしても、性別にもかかわらず、いろいろな方々がご一緒にその中で教会で喜びや悲しみを分かち合う、共に祈り合う、そういう交わりを新たに形作っていこう、そういう試みとして行われます。交わりがありますと、本当に自分が祈ってほしいときに祈りの友がいるということで支えられる。教会共同体というのは、自分一人が神様と向き合っている場所ではなくて、そうやって共に生きていく場所なのです。うめく、自分が言葉を失っているときに隣で祈ってくれる人がいるということは、そういう私たちの姿が愚かだと見下されるのではなくて、神様ご自身がで言葉を失ったようなうめきを共にしてくださる、 それを知らせるのが聖霊、神の力だとローマの信徒への手紙は書いています。そしてこれは人間だけのことではなく、被造物、つまり神様が作られたものすべてがうめきを持っている。どういう形でうめいているのでしょうか。暑くなってまいりました。昨今のこの暑さは、私が小学生の頃の暑さとは違うなと思います。温暖化現象だと言われています。そしてさまざまなところで自然の現象が変わってくる、人間の欲望が導き出した、そういう環境破壊というものがそれを導き出しているというふうにも言われています。自然がそうやってうめいている。また私たちは世界の中で、子どもたちが機会、教育の機会を与えられないで、そしてうめいているということを知っております。日本の社会の中で夏休みを迎えて嬉しいと言える子どもばかりではありません。夏休みになるとご飯が食べられない、作り出したとは言いませんでした。私たちの平和とは言いませんでした。ローマの皇帝こそが私たちの平和とも言いませんでした。国が私たちの平和とも言い、キリストが私たちの平和、そうです。十字架的滅、十字架、イエス十字架にかかられという、神様ご自分の正義、私たちに得られなかったということです。私たちは神をも自分の思い通りにならないからです。そういうが神を認めず、時にも自ら、あなたたちはもう一度帰って自分たちの国を再建するだろう、そういうことがここには預言者の言葉として書かれているのです。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす、廃墟の町々、世々の荒廃の跡を新しくする、そういう希望が、ビジョンがここでは述べられています。でも皆様、この言葉が語られたのは目の前が廃墟だったところ、もう一度強制移住させられたバビロンの地からイスラエルのところへ帰っていった人たちが見たのは、すべてが廃墟と化していたところだった。バビロンに、新バビロニア帝国によって滅ぼされた時、エレミア愛子にはこう記されています。女がその鯛の実を食べるということが起こるでしょうか。兵糧攻めされて、そしてその中にいたエルサレムの住民たちはみんな飢えて死んでいく。武力で神殿も住居もすべてのものが踏み尽くされ荒らされました。うめきしかなかった。そのうめきというものを知っているそのイザヤが、しかしもう一度そこに戻っていこうと語った時に、この言葉が語られているんです。うめくということにとどまらないで、次に私たちはどういうふうにその滅ぼされてしまった、壊されていってしまったものを新しく建てていくことができるだろうか、それがテーマです。その時に私たちの心に響いてくるのが、先ほどのローマの信徒への手紙です。神と共に働く者、万事を益としてくださる。前の聖書では、すべてのものが相もって万事が益となすというふうに記されておりました。すべてのことが相まって、いろいろなことが起こってくるかもしれない。けれども、それらのこと一つ一つが用いられて、そして神様のご計画に従ったものとなるだろうと、そうパウロは語っているのです。ここで思い起こしますのは、私たちの教会でもこれからさまざまなビジョンということについて語ってまいります。私たちも自分の人生についてさまざまな思いというものを持っております。いいことがあっても悪いこともある、そうやって万事採用が埋まっ、それらすべてが相まってうまくいくんだというふうな意味でここで語られているのではないんですね。ない。本当に滅ぼし尽くされてうめきしか出てこないような中にあって、それでも神様は万事のことを、すべてのことを用いて益となしてくださる、その見えない希望というものが私たちには与えられている。イザヤもそしてパウロもそのことを語っているので、 私の人生でこういう痛みを覚える出来事があった。でもこういういいこともあった。だから言ってみれば結果的にはそういうものが全部相まって、私たちの人生、私の人生も素晴らしいものに神様がしてくださった、感謝だと。人生を終えることを終えるときにそういうふうに言うことができる人は幸いだと思います。しかしそうではない場合もあるかもしれません。解決できないことを抱え、許しを求めても得られないこともあり、あるいは自分がなぜこれが起こったのか、自分の人生にとって最も大切なものがなぜ奪われてしまったのかということを抱え続けながら、うめきながら歩まなければならないということが私たちの中には起こってくる。しかしそれでも神がすべてのことを益としてくださることを私たちは信じる。そのことによって私たちは苦しみをなんとかそのことによって担っていく。救いを得たら苦しみがなくなるという信仰は聖書の中にはないんです。救われた者一人一人にも苦しみがあるけれども、聖書が伝えているのは絶望の中でも苦しみをなんとか担うことができる。それは神様が私たちの人生の終わるところでまだ結論が出ないかもしれませんけれども、そのことを用いてくださるという、そこのところに希望を持っているからです。廃墟をもう一度建て直していくかのように、スペインのサグラダ・ファミリアが百何十年も建て続けてまだ完成を見ない、設計者が亡くなってからもまだまだこう工事が続いているのですけれども、そろそろその完成が2026年でしたでしょうか、完成するのではないかというふうに言われているのだそうです。設計者や計画した人一人の人がたとえその地上の命がなくなってもまだ続いていくもの、自分の人生が終わったところで結論が出ていないこと、それを抱えていてもなおその先に神様が働いていてくださる。私たちが持っている希望というのはそのようなものです。ですから私たちが抱くビジョンという、私たちが結論を出してしまうことっていう、非常に短い5年や10年、せいぜい30年ぐらいのものけれども、イスラエルがこの後50年60年バビロン捕囚から立って、そしてパレスチナの地にカナンの地に戻って、そのところから今度パウロがそれぞれのユダヤ人が散らされていったところで伝道をするようになります。もともとこのカナンの地だけにしかユダヤの人々がいなかったら、この福音というのは世界中に広がっていくということはなかった。ユダヤ人たちがそれぞれの場に散らされていたからこそ、それぞれの地がそのもといとなって散らされていきました。パウロはユダヤ人もなくギリシャ人もなく異邦人もないと語る、そういう信仰告白をここで行うことができた。それは今見えている自分のこの30年というところに結果があるという信仰のあり方ではない。100年、200年、何百年、その先において神様が私たちがうめき祈っていることをきっと神様のご計画に従って行ってくださる。そういう信仰があるからこそ、パウロはこのところでこの言葉を書くことができたのではないでしょうか。世界や社会、私たちのうめきを共に聞き、そしてそれをどのような形で社会の中で表していったらよいのだろうか。パウロはこのところで私たちに問いかけています。問いかけていると同時に、パウロは私たちに、あなたも、ここで28節で新しい言い方をパウロはしているんですね。通常パウロは、神に愛されているあなたたちという言い方をするのですけれども、8章28節では、神を愛する人たちという言い方をしているんです。神に愛されている私たちではなく、神を愛するあなたたち。 神を愛している、そういう私たちが神様の計画に従って万事が益となっていくように共に働く、その信仰を持って私たちの教会を、社会を、あるいは神様が作られた世界のうめきをどのように共に引き担っていくのか、ご一緒に考えることができたらと願っております。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たち一人一人をあなたの御計画に従って召してくださいましたことを感謝をいたします。私たちのなすことには多くの利があり、同時に失敗や誤解もあるかもしれませんけれども、それら一つ一つのことをまるでジェットコースターのような出来事、人生であったとしても、あなたがすべてそれらを益となって導いてくださることを信じます。神様、どうぞそれらのことをあなたがすべてご計画のうちに立ててください。また私たちが神と共に働く者としてこの地にある務めを担っていくことができますように力を与えてください。今日この礼拝に出席されたお一人お一人、それぞれに異なる課題を担っておられます。ライブ配信で共に礼拝に預かっておられる方々もおられます。主よ、どうぞその場にあってその課題が祈りによって担われますように、そして私たち一人一人もあなたに与えられている手の技を果たしていくことができますように導きを与えてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。